刻は12時33分になりました。沖縄の支援を紹介しつなぐ架け橋沖縄、今日は NPO 法人沖縄県障害者スポーツ協会の下地さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願い
します。 FM 那覇は初めてじゃないんですよね。
そうですね、何年か前に、はい、僕が指導する車椅子のマラソン選手が番組に出演させていただきました、
は
い、
そうだったんですよね、は
い、だからこっち来てから
ん、ここそうこっち来てから、なんだっけ番組名が、走る番組、ジョグラじゃない方、最初の
ランスル、
タイキック受ける人、
ランスルですね。そうそう、弁慶、弁慶、弁慶、
弁慶さんがタイキックを受ける、
弁慶さんと鈴野さんの、
そうそう、番組ありましたね、はい、あの時ですね、はいはい、というわけでじゃあ久々の FM 那覇だと思うんですけども、今日はですね、架け橋沖縄では沖縄のその支援を紹介し、でみんなに知ってもらおうというそういうコーナーをやっております。沖縄県障害者スポーツ協会という、まあ、その名の通りだと思うんですが、沖縄県障害者スポーツ協会ってまずどんな団体なんでしょうか。
はい、2012年に設立された協会なんですけども、沖縄県内での障害者スポーツの振興であったり、うん、障害者の社会参加を促す活動をですね、目的とした、団体となっております。
ありがとうございます。障害者スポーツについては僕はあんまり実は詳しくなくて、リアルっていう漫画で車椅子バスケは知っていて、あとパラリンピックの時に、パラリンピック自体は見てないんですけど、こう目をつむったまま、目をつむったままってか視覚障害の方がその音だけでボールとかする あれ何
ボールが、ゴールボールですね、
ゴールボールが、はい、あれは見てすごい感動して、はいはい、めっちゃすごいなと思ったんですよ、うんうんうん、で感覚を研ぎ澄ます感じとか見ててもすごい面白かったし、うんはい、この2つだけは知ってるんですけど、どんなスポーツがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、県内であればですね、お話しいただいた車椅子バスケットだったり、はい、車椅子の陸上競技で、あとブラインドサッカーっていう競技もありますね。で今お話したのが身体障害者の、対象となる競技なんですけども、それ以外にも知的障害者のバスケットボール、サッカー、ソフトボールなど、うん、結構ですね幅広い形で、障害者スポーツの活動は展開されてます。
そうなんだ、
はい、
サッカーはどんな風に、ブラインドサッカーっていうのはさっきのやつと違うんですか。
まあ、同じような感じでアイマスクを着用して、はい、フットサルをやるような感じですね。でボールの中に音が鳴るように、はい、作られてますので、うん、周りからコーチの声を聞きながら、ボールの転がる音を聞きながら競技を行います。
コーチのその声っていうのも入れていいんですね。
そうですね、
すごい、はい、じゃあめっちゃ外からの応援っていうか、
はい、
う
ん、でこの競技ですね、実は、健常者の方もゴールキーパーとして公式で出場できる競技になってますので、障害者の方と、健常者の方が一緒に
できるんだ、
はい、公式の大会に出場することができる競技になってます、
ね、ゴールキーパーも目隠しするんですよね。
あ、キーパーはマスクはつけずに。
あ、そうだよね、だって顔面に当たったらどうするのって思ったんだよね。あ
ーキーパーの方が請願者と言われて、はい、健常者の方がキーパーとして、はい、参加できます。その中で、ボールの見えない状態の視覚障害者の方が点数を取りに行くという非常に難しい競技ですね。
キーパー見えてたら
ほぼ無理じゃない。そうなんだ、ゴールが相当でかいとか、は
い、いや、フットサルのゴールですね。フットサル、
だから社長だったら手伸ばしてだけでだいぶ隠れるぐらい。
そんなに小さいゴールに目隠しで見える人のところにシュート決めるってこと、
う
ん、
そうです、そうです。
ああ、なるほど。じゃあ結構シュート率高いのかな。結構シュートまで持っていけるんですかね、意外と。
なかなかパスをつなぐとかですね、
うん、あ、そうだ、パスできない、
はい、ドリブルで相手を抜くっていう動作は難しいんですけども、うんうん、ちょっと僕はなかなかできないんですけど、そのボールの音が鳴らないようにドリブルをするとか、
ああ、はあ、そんな
りにくいプレーを、まあ、テクニックの一つとして使ってる選手もいます。
すごい面白いね。めっちゃ面白いじゃん。そんな
サイレントドリブル、
はい、
でゴールキーパーだけが近づいてくることが分かってると。
そうです、もう目で見えて分かってるっていう。
すごい、
まあ、それを周りのコーチ陣がですね、はいはい、声でアドバイスをしてあげるっていうところができます、ね。
あ、へえ、面白い。
後ろ何度とかっていうんですか。
あ、そうです、そうです、もうまさにそれで、はいはい、右左だけではなくて、うん、自分の立ってる位置、ゴールの位置から何度っていう角度で指示をしてあげるっていう。
すごいね、
すごい、もう正解ですね。
指示の仕方までやっぱスポーツ好きだから分かる。僕が局長スポーツ大好き人間で、はい、僕スポーツあんまり好きじゃない人間です。何が好きじゃないかっていうと、競争とか、こう、うんうんうん、一握りの人だけが、 いい思いになって、ほとんどの人が悲しい思いすると思ってるんですね、
はいはい、
だけどこの障害者スポーツに関してはすごいいいイメージしかなくて、うん、みんなが本当に活躍できて、
うん、
競争じゃない、まあ、競争もあるんだけど、はい、そのだけじゃない本当に素晴らしいものを感じるっていうか、うんうん、
障害者スポーツに関してすごい一番すごいなって思うのはルール作りだと思うんですよ。
あ、そうですね、
なんか絶妙にみんながこう、はいはい、ちゃんと今言ってたように社長がみんながなんか活躍できるようなルール作りがめちゃめちゃ考えられてますよね、うんうん、なんかそれ見る覚えるだけでも面白い、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、まあ、ルールに関しては一般の競技のルールっていうのがベースにはなるんですけども、はい、その一般のルールでは、競技として成立できないような部分を障害者スポーツ独特のルールを加えていくっていうところが、うん、まあ、障害者スポーツのルール作りになってます、
ね、うん、いいな、すごい。それはその視覚障害のっていうのかな、はい、目が見えない中でとか、
うん、
だって普通だったらさ、目が見えなかったら球技とか無理でしょみたいなさ、
うんうん、
諦めがちなんだけど、でもできてるんだもんね、
う
ん、
そうですね。
車椅子バスケとか車椅子サッカーはまだだから理解できる部分もあった、
はい、
だって成立するから、うん、パスとか、
う
ん、でもしかも目が見えないってなるとさ、転んだりとかしないのかなとかさ、
うん、はい、もちろん
全力で走る人は多分いないですよねじゃあ。
いや、もう皆さん全力で走る、
はい、コートの広さはフットサルのコートってこと、
それよりも少し広い、
人とぶつかったりしないですか。
ぶつかります。
え、危な、
はい、なのでボールを持ってるプレイヤーがボールを持ってるっていう声出しをしながら
するんだ、
はい、
カバディカバディカバディみたいな感
じ。そうですそうです
しないといけないってこと。
そうです。
あ、じゃあ音は出さないようにするけど声は出すんだ、
う
ん、
そうですね。
あ、はい、すごい。
そういった接触がまあ、防げるようなルールっていうのも作られて
これ面白いぞ。これだけで1時間話せばよかった、
ね、
めっちゃ面白い。
今度はそうなんだ、ブラインドサッカーのチームの代表者呼んで、
はい、
1時間、いや、という
か行きたいんですけどもブラインドサッカーにいや、ぜひぜひ、
はい、
これだったら俺もう嬉し楽しくスポーツ話できるわ、う
ん
う
んうん、結構ホームページ見たら結構いろんな大会があるみたいで、
はい、そうですね、はい、う
ん、これさ、なんか実況とかいけないんですか。試合会場に出張放送で行って、はい、だってラジオもほら見えないから、
そうですね、
見えない同士でやろうよとかさ、あと別にブラインドじゃなくてもそのなんかこの感じがすごくいいなと思ってて、普通のスポーツの実況じゃなくて、はいはい、こういうの応援したいっていうか、
うん、
なんか、うんうん、出張放送とか行く機会があったら、
はい、
ら
もうぜひよろしくお願いします。
フリーで行くので喜んで、はい、ぜひなんか行きたい、うん、ってか見に行きたいんだもん、ね、ここで話すっていうよりか、うん、どんなしてやってるのっていうのが、
は
い、
あ、でも僕はリアルに出てた車椅子バスケ、
うん、
生で見たことあるんですけど、うん、思ってるのよりだいぶ激しいから、
はい、接触もありますね。
ガシャンってバカーンって転ぶし、うん、吹っ飛ぶしなんか、
はい、全力で車椅子を走らせて急ブレーキをかけるので、うん、そのゴムのちょっと焦げた匂いだとか、
あ、
で基本的に相手に当たるっていうプレーは反則取られるんですけども、
あ、そうなんだ。
どうしても接触っていうのは生まれてしまうので、うん、そのアルミのフレームの擦れた瞬間の匂いがしてきたりとか、結構ハードなプレーも多いですね。
すごいマニアックスにしますね匂いの話も、ね、
はい、結構近くじゃないと
そうですね、
はい、
もうコート
ギアでコートサイドじゃないけ
ど、はい、ぜひ味わってほしい、
うん、すごいな。リアルっていう漫画よりリアルな感じが
もうなんかすっごいくるくるくるくる回ったりとか、
ね、
はい、本当ポジション、
うんうん、
社長がセンターずっとやってたようなでかい人が
ポジションとかだって、あれどうなの、座高が高い人がとかなるの。だリバウンドとかあるの。
あります。あるある。
リバウンドは、はい、
もう車椅子に乗って通常のバスケットボールをやる形になりますので、うん、もちろんリングからシュートが漏れたボールを、リバウンドもありますが、ジャンプ動作がないので、
うん、
その車椅子の高さのハンデっていうのは生まれてしまいますが、低いプレイヤーはそれなりの役割が生まれてきますので、
ずっとスクリーンしてたりとか
そうだね、
もう、はい、絶対動かでかい選手動かさないようにベタつきしてたりとか、
動かせないようにできるもんね、
相手の強い選手をブロックして、うん、その後の自分たちのプレーに
囲めるもんね、
つなげていくとかですね、うん、はい、
へー、なんだその健常者の人でも車椅子に乗って乗ればできるんですか。
はい、県内の車椅子バスケットチームの中でも健常者が一緒に車椅子に乗ってプレーしてたりとか、
うんうん、やっぱそうなんだ。
あ、じゃあそれはもう点数フルマックスみたいな。
あ、そうです、持ち点制が、はい、高い得点がつけられます、う
ん、何持ち点制って。
あ、リアルにも出てより柔道が高い障害の方が点数が低くて、は
い、それを持ち点制っていうんだ、
うんうん、
へえ、うん、 すごいな。サッカーもってこと。サッカーはどうなの？広さとかどうするんですか？車椅子サッカーって広さはフットサルのコート、
ハンドボールのコートが、正式なというか通常やるんですけども、はい、大会によってはバスケットボールコートしかないので、
はい、
その時はプレイヤーを1名減らして5対5とで、ハンドボールコートだと6対6だったりとかっていう、一部ですね、ルールを適用させながら競技を行ってます、
はい、うん、面白すぎて全然本題に入れない
。俺も楽しいもん、も
めっちゃ楽しいんだけど、これ
もう今日は競技の方楽しさだけ伝えておきましょう
か。それだけでもだってみんなやっぱ関心が、
はい、はい、そうですよね、
僕が湧いてるんで、
うん、
どこでやってるんですか？大体みんな体育館とかでやってるんですか？
そうですね、ベースになってる会場っていうのは浦添市の方に、
はい、
障害者の優先体育施設でサンアビリティーズ浦添っていうのがあります。
サンアビリティーズ浦添、
はい、
へえ、そういうのあるんだ。これ優先施設なんだ。
そうです、
うん、
サンアビリティ、うん、へえ。
でうちの陸上クラブの方は、一般のですね、陸上競技場使わせてもらったりとか、はい、うん、それ以外にも県内の、うん、各市町村の体育施設を使って、競技を行っているチームっていうのもあります、
ね、あ、そうだそうだ、下地さんが、この障害者スポーツ協会で、得意とするっていうか普段やってるのは陸上競技の方なんですか？
そうですね、車椅子の陸上選手の指導を、はい、行ってます。
車椅子の陸上っていうのはその普通に短距離とか長距離とかっていうのもあるんですか？
あります。100m から跳躍競技以外はですね、
はい、
砲丸投げだったりやり投げだったり、
分かった、
長い距離はマラソンまであります。
見たわ、それはパラリンピックの前後でめちゃくちゃすごい女性の人いますよね。なんか自転車みたいのでずっと漕いでて、
はいはい、
やる長距離っていうのかな、あれマラソンなのかな、なんて人だったっけ、すごいその人の人生の、沖縄じゃないです、海外の人で、その人の人生を追いかけるドキュメンタリーみたいなやつ見たんですけど、
う
ん、
あれアメリカの選手じゃないですかね、
う
ん、
そうそう、海外の人で
やってます、やってます、
めちゃくちゃムキムキで、
うん、
それがあれが、そっか、障害者陸上っていうか、
そうですね、
ああいう
アメリカの多分タチアナ選手だと思うんですけど、
そうそうそうそう、
うちの選手のライバルになります。
ああ、ライバルなん
です
か？
同じ競技クラスで同じ女性っていうところで、はい、
そうなんですか？
そうです。
ライバルなんだ。
はい、
すごい。同じなんですか？
そうですね、
はい、同じその
頂点目指したらぶつかる相手、
あ、そうです、はい、
そうそう、タチアナ・マクファーデンだ、
マクファーデンです、
ね、そう、この人のドキュメンタリー見てもう感動したんですよね、その時
僕もずっと見てました、ドキュメンタリー、
そう、びっくりして、だからずっともうウィキとかでさ、うん、あと他の生い立ちとかもずっと検索してて、うん、はい、そうなんだ、このクラスっていうかこういうのと本当に戦ってる、
あ、そうです、
ね、めっちゃ面白いな、なんかもう入りたいんだけど。すごい感動してて、うん、
はいはい、
そうなんだ、
もうこれ本題にしましょう、
いやもうとにかく関わりたいと思って、こういうスポーツ競技をなんかもっとラジオとスポーツって切り離せないんですよね、うん、野球がやっぱそのラジオ育てたみたいなところ、うん、野球実況が育てたっていうのは、あと音楽文化だよね、
うん、
だからそういうところでいくとやっぱなんか実況したいよねとかそういうのをラジオで表現したいよねって思ってたんで、ぜひなんかそういう機会があったら、今は ね簡単にちっちゃい機械で出張放送いけるんですよ、
はいはい、
だからそういう場があったらぜひ僕と局長と、下地さんで、
はい、
話しながらとか、まあでも忙しいよね。
そうですね、
今だってやってんだもんね、解説してる場合じゃないもんね、
運営の方も今
やってるもん、ね、
変わってるところがあるので、
でもなんか出れる人がいたら、うん、ぜひ話しながらとか放送したいな、
そうですね、うん、まあ、うちもいろいろとイベントの企画も行ってますので、
はい、すいません、でももしかしてすでにやってますか、そういう放送とかっていうのも、ラジオとか、
ラジオ入れての放送っていうのは、
うん、
いや今まで
や
私はやったことはないです、
ね、ウルオーシャンだ。よかった、今もしかしたら他のとことも関わってるから、やまりと断られるのかなのかと思って、
もうぜひぜひやりましょう、
ぜひやりたいですね、すいません、もう時間も残りわずかなので、はい、急ピッチで聞いていきたいと思うんですが、はい、この NPO 法人沖縄県障害者スポーツ協会支援活動のきっかけっていうか、なぜ支援活動というかこの活動ですね、
うんうん、
なぜこういう活動をしようと思ったのかっていうところなんですが、
はい、
協会としてのっていうより、下地さんが、
はい、
そもそもこういうところに関わって仕事してるきっかけが僕今個人的に気になってて、それを教えていただけたらと思います。
僕個人的にはですね、はい、実はスポーツインストラクターを目指して、
はい、
専門学校沖縄市にあるんですけど、
はい、
そこに通った中で車椅子マラソンのボランティア活動に関わって、
はい、
で、まあ、スポーツトレーナーとしての活動をやっていく上で、うん、一般の選手だと、怪我をしない体作りとか、
うんうんうん、
まあ、怪我をした後の処置とかっていうところがあるんですけど、うん、はい、僕の中では車椅子選手に関わって怪我をして治らないんだけどもさらに競技パフォーマンスを上げていかないといけないっていうちょっと理不尽なところに魅力を感じてしまうので、
やっぱ
それやってみたいなっていうところがきっかけですね、うん、始まりは、うん、はい、
そうなんだ、なんか分かる気がする。僕も何か今その話の中で、うん、普通のスポーツと違う魅力を今感じてる、
はい、
うん、なんだこれっていう感じが分かる、はい、そのそれのまだ言語ができないんですけど、うん、そうだったんですね、面白いな。それは今目指していることとか夢とか目標、まあ、この団体のでもいいし下地さんのでもいいんですけど。
そうですね、僕個人的に言えば来年やっぱパラリンピックが来るっていうのもあるんですけども、うん、まあ、協会としてもですね、これまで の, 普及活動だったりっていうのはしっかりと継続しつつ、逆に沖縄から日本を代表するような選手の支援活動だったり強化活動っていうのをさらに力を入れていきたいなっていうところはあります、
うんうんうん、そうなんだ。パラリンピックってなんかもう全然違って見えるな。沖縄前回のパラリンピックとか沖縄からも出場はあったんですか、
はい、東京パラリンピックでは、車椅子陸上で上与那原選手だったり、
なんですか、与那原選手、
上与那原博一選手ですね。
へえ。
あと車椅子マラソンの、女性の方で喜納翼の2名が参加してます。
上与那原何さんでしたっけ。
上与那原博一ですね。
へー、そうだったんだ、
はい。まあ、沖縄県からはですね、シドニーの大会から実は毎大会継続して日本代表選手を出してるところもありますので、ぜひそれをですね、途切れることのないように来年も選手の方を日本代表として、出していきたいなと思ってます、ね、
結構沖縄はそう聞くと強豪県になる感じですか。
ですね、強豪県と言いたいですね。
うんうんうん、
はい、うんうん、すごいすごい。
だって出てるんだから、うん、オリンピック出てるんだよ。
そう、
はい、
うん、すごいな。日本中から選ばれてオリンピック出てる、パラリンピック出てるんだからね、はい、すごい本当に、うんうん、もちろんテレビとかでは取り上げられてるんですよね、その時は、
う
ん、
あ、そうですね、
絶対取り上げられるよね、はい、取り上げられないわけがない、うん、僕が見てなかっただけで。
ラジオでも弁慶さんと鈴野さんが、はい、取り上げてくれました。
だからだったんだ。全然だから知らなかった、はい、スポーツ苦手が行き過ぎてスポーツの話が来た時は、はい、もう避けてるんですよ。もうスポーツファンがスポーツの話をしてる時が一番嫌いで、うんうん、離れようと思って、はい、でもこの話はめちゃくちゃ楽しくて、はい、僕スポーツってその競争のためじゃなくて、うん、競争も大事かもしれないんだけど、うんうん、多くの人にとっては健康のためだと思ってるんですよ、うんうん、やっぱ自分の体を動かしていい人生を送るためだと思ってて、でも大体そのストーリーとか競争とかこのバトルの話が盛り上がりがちだから、こっちのなんか話もしてほしいなみたいなのがあったんですよ、うんうん、
はいはい、
でもパラリンピックはもちろんその中で競争があってもすごく熱いっていうか、
はい、
なんか、うん、ハンディキャップっていうものをなんかハンディキャップと思わせない雰囲気もすごくいいなって思って、
ね、そうですね、もう一般の選手以上の
そう、
動きをしたりとか、うん、プレーをしたりするので、
勝てんだろう、だって勝てないよな、
今の聞くと。マシンを手にしてるからね。
そうですね、うん、
って思うとすごく感動するというか、
うん、
今日僕は今リアルタイムで関心がすごく湧いたので、ぜひとも関わらせてほしいなというふうに思います、はいはい、というわけで、最後にその課題だと思っていること、みんなに気づいてほしいことってありますか。
そうですね、今県内の活動においてもそうなんですけども、ちょっと重度障害者向けの競技を行う際に、うん、どうしても一人で競技を行うことが難しい状況があるんですね、
うんうん、
そういったところでの、サポーターとなる人材っていうのは、うん、まだ不足しているところがありますので、うん、ぜひですね、一緒に
ああもう、はい、関われるのマジで。
そうですね、まあ、足元にボールが転がってるんだけども、ちょっとそこに手が届かなくてとか、しゃがみ込むとかできなくてボールが拾えないっていうのをサポーターが一緒に拾ってくれたりとかっていうところも、ちょっとした気づきでですね、その選手の活用の幅が広がってきますので、そういったところからのサポーターっていうのもぜひ参加していただきたいなというところはありますね。
めっちゃ行きたいんだけど、はい、ラジオよりそっちの方が向いてるかもしれない。 まずでもあの競技自体を見に行きたいですね。
そうですね、
今の言葉、はい、説明だけでももうだって僕の頭の中で今もうあのねタイヤのゴムの焼けた匂いやそんな表現されたらもうリアルにそうなんだと思って、
ね、ぜひあの会場行きましょう一緒に、う
ん、アルミのコスルすごいな、ぜひ、はい、本当に、はい、本当に行きたいです本当に、うん、後でちょっと詳しく話しさせてください、うん、はい、時間も時間ですので、うん、本当に盛り上がっちゃって、オーバーしてしまったんですが、あでもこれは協力したい人とか今聞いて、参加したいって人がいたらやっぱサポーターとかですかね。
そうですね、うん、はい、
コーディネートがあると助かる、
まあ、これから新たにスポーツをしたいっていう当事者の方はもちろん、うんうん、はい、ね、そういったサポーターの人ですね、つなげていく機会を作れればと思いますね、
うん、あとは、そうですね、いつも聞いてる、いろんな団体聞いてるんですけど、うんうん、支援募集してるものとか、なんか必要なもの、協力したいって人がいたら、何を協力したらいいのかなみたいなのがあったら教えていただければ、
は
い、
そうですね、毎年企業さんの方から、競技用具の方を提供してもらったりっていうのもあるんですけども、うん、その活動の中での活動資金もまだ十分足りてるところではないですので、うん、そういった資金の支援っていうのもあると助かります。
そうですよね、うん、普通のスポーツでさえないもんね、学生でさえないもんね、うん、みんな、うん、みんなスポーツってやっぱそういうとこ必要だよね、うん、
はい、
うん、競技とか競技用具とか活動資金の支援ができるということで、
はい、
こちらの方は後でホームページ、また架け橋沖縄のポータルサイトで、支援方法、協力方法を紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、1時間取ればよかったまた呼んでもいいですか。
はい、ぜひよろしくお願いします。
なんか大会の時とか、その何かこういう一般の人は見れるんですよね。
あ、見れます、
うん、はい、そういう時とかがあったら、うんうん、ぜひ告知などしていただけたら嬉しいなと思います。
うちのホームページの方でも、
あ、は
い、
ホームページ
でいろいろ紹介してますので、
ありがとうございます、
ぜひ見てもらいたいなと思います。
あとでホームページの方もじゃあリンクしますのでよろしくお願いします。今日は特定非営利活動法人 NPO 法人ですね、沖縄県障害者スポーツ協会から下地さんに来ていただきました。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。